九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は野本陳松園、野本大作。
宮崎県宮崎市、日本の日向と呼ばれる温暖な地で、小さな鉢の中に大自然を凝縮した盆栽を生きた美術品として世界に広める盆栽作家。日本のみならず海外の展示会でも入賞を果たすなど、日本を代表する盆栽作家の一人として活躍する野本さんのその作品、盆栽に込めた思いを成瀬香織と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
アートその作品、
一つ一ついろんな表情がありますね。
そうですね、種類もたくさんあるし大きさも違いますし、いろんな形があってですね、
本当だ。そもそも盆栽というのはいつ頃どこで生まれたものなんでしょう？
盆栽っていうのは今から3000年ほど前に中国で生まれたと言われています。もともと盆栽じゃなく粉栽って言って、粉っていうのはお皿っていう意味なんですけど、で、まあ、栽は盆栽の栽ですね。お皿で作るっていうのがもともとの中国で生まれた起源になります。でそれが1200年前の平安時代に日本に伝わってきたっていうのが書物では残されてますね。中国ではですね、そのお皿鉢ですね、が2メーターぐらいあって。
2メーター相当大きいですね、
お風呂よりも大きな焼き物の中に入ってましたね。だから庭木を大きな鉢の中に入れたっていうのがもともと中国で始まって、で日本に伝わってきて、それがボンって人間が運べる大きさですね、それに変わっていったので、今の盆栽っていうのは日本が発祥というか、日本で作られたものですね。
どうして日本に来てそんな小さくなったんでしょうね。
国土が違うからっていうのもあるのかもしれないけど、昔盆栽なんかどういう方がやってたかっていうと、貴族の方とか、お殿様たちがやられてたんですね。そうするとお殿様が城下町に行こうと思っても狙われたりするわけですから、そういうのがないためにお城の中に盆栽を飾って花見をしたりっていうのは書物で読んだことあります。
じゃあその自然を身近な室内でも楽しめるというのは、そんな感じでしょうかね。
そうですね。
タラさん、盆栽にはそんな歴史があったんですね。
そうですね、で床の間に結構飾られてると思うんですけれども、そもそも床の間って日本家屋ではどこに作られてるかご存知ですか？どちら向き、西側なんですって。それは西日がすごく差すと非常に具合が悪いっていうことで、西側には窓がない、その窓のないところに盆栽というこう自然を飾って楽しむ、そういう由来もあるそうなんです。でも今は自然が身近になかなか感じづらい日常になっているので、逆に盆栽が身近に新鮮に思われますよね。野本さんご自身はどういった木がお好きなんですか？
私は好きな種類っていうのは黒松と言われる松柏類っていう、葉っぱの植物とは違う松類の植物が好きですね。
今床の間に飾られているのがそうでしょうか？
そうですね、こちらは真柏という種類になるんですけど、推定樹齢が200年以上とは言われてます。
これ200年以上？
そうですね、人間が簡単にひょいと抱えれる大きさなんですが、直径が45センチぐらいですかね。その器に入って木がうねってますけど、これも自然にこういうふうにうねった植物なんですよね。
そうですか。白い部分と茶色い部分が一つの幹の中で綺麗に分かれてるんですね。
そうですね、もともと白いところも生きてたんですね。白い飛び出たところを腎というんですけど、あそこにはもともと緑色の葉っぱがあったんですね、で長い年月でその枝が折れたのか枯れたのか分からないんですが、その枝が必要なくなったがために皮膚の部分と血管の部分がもう風化してしまって、で骨だけが残って、ような生きてるとこと死んでるところが融合してるっていうかですね、で生と死が一つの器の中に絡み合って 形を作っているんですね。
いや、そう伺うとなんか哲学的な造形ですね。
奥が深いって言われると深いんですが、でもあの自然の景色と一緒なんですよね。それを凝縮したものなので、盆栽ってあの難しいってよく言われるんですが、実際身近なもんなんですよね。身近なものをより美しくしているのが盆栽ですね。
なるほど。
田原さん、考えてみれば盆栽は野山に生えている普通の植物と同じなんですよね。
そうなんです。もともとそういう自然があって、その中からこう人間の感性で神髄をつかみ取って表現している、そんな感じがしました、であの野本さんがお好きだという松類の黒松、それ本当もう盆栽の代名詞と言っていいような松の王者とも呼ばれているそうなんです。で本当にこう枝ぶりが力強くて美しくて、サザエさんの波平さんが手入れをしている盆栽ありますよね、あれをイメージしていただければそのまんまなんですけれども、
それにしても樹齢200年の松が人間の手で抱えられるほどの大きさなんですね。
そうですね。ですから、ベルトを締めると食べることができないようにというか、盆栽は小さな器で育てるので、木も大きくは育たない。逆に言うと庭の木っていうのは地球が器だからね、なんていうふうにおっしゃってました。盆栽作家の仕事ってのはどういったことになりますか？
はい、盆栽は一般的には仕入れて作ったりするんですが、でそれをまた販売していくんですが、展示会に飾るっていう形もいらっしゃるんですね。盆栽の品評会ですね、そこに飾るために私たちが手入れをして、でお客さんたちの名前で飾っていただくっていう、馬に例えると盆栽が馬で、盆栽持ってらっしゃる方がオーナーさんで、私たちは調教師って形になりますね。例えば東京で国風展っていう世界で一番歴史がある展示会があるんですが、そういう国風展とか大きな展示会になるのが G1 レースみたいな形ですね。そこに磨けて私たちは仕立てていくっていうのも私たちの仕事になっていきます。
あ、そうですか。そこにその競馬でいうところの馬主的な存在の人がいるわけなんですね。
そうですね。あの持ち主のオーナーさんたちが馬主の方になられて、私たちはあくまでもその方たちに喜んでいただくために作って手入れさせていただいて、から私たちの名前っていうのは表には出ないです。黒子みたいなもんですよね。
なるほど。あ、ただやっぱその生き物だから、例えば絵画とか器を買ってきて家に飾るというのとはちょっと趣が違うといいますか、生きたものなわけですね。
そうですね、生きた美術品ですね。
なるほど。そのためにやはり絶えず手間暇をかけ続けないといけない。
そうですね、生きた美術品なのでゴールがないわけですね。だから完成というものがないんですよ。今日私がその盆栽を仕立てれば、今日のゴールは目指しますが、5年後にはまた違うゴールがあるわけですよね。10年後にも違うゴール、1000年後にも違うゴールがあると思うので、そこにつなげていくためのその時その時の手入れ、一番最高の状態を作っていくのが私たちの仕事になりますね。
田原さん、盆栽は生きた美術品ですか？
そうですね、例えば花の絵を買っても、その花が咲いたり散ったりってないですよね。でも盆栽は時間だけではなく、本当季節ごとになっていうんですかね、花が咲いたり落葉したり、そういう動きがあるっていうのはすごいなと思いましたね。なんかこう人間が手間暇をかけた時間だけ、その木と一緒に持ってる人も時間の階段を登っていくようなね、そういう楽しみがあるんだなと思いました。
野本珍松園の床の間に飾られている樹齢200年の真柏、それは野本さんが手掛ける何十年も以前から誰かが未来を見据えて手をかけてきたからこそ今に受け継がれていました。
盆栽っていうのは買っていただいて、それでお金払ったからもう私のものだっていうものじゃなく、お金を払って所有権を一旦リースしているような形ですね。そしてまたその盆栽を後世に受け継いでもらわないといけないので、そこでまた私たちのそういう手入れとかをさせていただいて、中には旅行に行って水かけてなくて枯れちゃったって言われると正直言ってショックですよね。私たちはそれを枯らさないことももちろんですけど、今よりも良くしていくっていうのが仕事なので、 そこで歴史を問われさせるわけいかないですから。
そうですね、だから本当オーナーにとってもそうだし、はい、作家の方にとっても預かり物なんですね。
そうですね、やっぱ盆栽っていうのは盆栽の歴史、盆栽の世界にとって宝物なので、それは受け継がないといけないですね。私はあの盆栽の修行に入ってたった25年しか触ってない人間ですけど、50年先、100年先、もっとその先を見据えて将来こうなってくれるといいなとか、それに向けてじゃこの枝を右に曲げようとか左に曲げようとかですね、そういうことを常に意識はしてますね。